続きをですねお話をしたいと思いますね。今邪見について阿弥陀仏の本願から始まってですね、邪見についてお話をしております。で、なぜ邪見が生まれるのか、それは恐怖からなんです。で、この恐怖っていうのは一体何の恐怖かというとね、その善悪に従わないと見捨てられてしまうのではないかという恐怖。そう、見捨てられることへの恐怖なんですね。この恐怖っていうのは、そうそうそう、だから見捨てられたくないから善悪に従うんです。そして私たちはその善悪に従わないものを平気で見捨てるんです。罰を与えるね。例えば、まあ、ある宗教で言ったら分かりやすいですよ。その宗教を信じているものは優しく接するけど、宗教に疑問を持った人に対しては容赦なく見捨てる。なんかそういう、ね、会を作る。その会の中でね、善幕を作る。その善幕に従わないものを簡単に見捨てる。ね、こういうようなことで、そうすると見捨てられたくない。見せしめみたいなもんですよ。あんたら、こら、見捨てられた人がいたろ。君たちも見せられないためにはちゃんとね従いなさいと、そう言われることによって従う、結束が固まる、ね、だからそれに反することをしたもの裏切り者っていうふうに言う。裏切り者には罰を与えないといけない。でこれは子育てでもね出てくる。親の言うことを聞かない者に対して容赦なく罰を与える、ね、親の善幕を押し付ける。親、子供がその言うことを聞いてる間は、ね、いい子いい子っていう。だけど、言うことを聞かなくなった瞬間からですね、無言になる。こちらがね、非常に不快な不愉快な気持ちになる。そうすると子供はそういう親を見てね怖いと思う。なんで怖いか、それはなんか自分を見捨ててきそうだから。いや私はね子供のことを見捨てたことは一度もないよと。でもそうじゃない、子供は恐怖を感じてるんですね。自分のことを見捨てられるんではないかという恐怖。だけどじゃあ親自身もねどうしてそうなってしまったかというと、親の親から、そういうことをされたんです。じゃあ親の親はですねどうしてしたかというと、親の親の親がしたからなんですね。
やっぱりずっと来るのね。
そう、ずっと来るんです。
すごい、
ね。で、親の親の親はどうしてしたかと、親の親の親の親の親がやったから。そういうふうに、いわゆる、これを神信心って言うんですよ。神信心っていうのは、自分の都合のいいものは、いい子いい子とするけど、自分の都合の悪い、つまり善悪に従わないものに対してはですね、容赦なく罰を与える。こういう思想なんです。これに私たちはどっぷり使ってるんですね。そう。だから自由に物事を考えることができない。怖いんだね。つまり自由に考えるっていうことはその善悪からずれるっていうことなんですよ。善悪からずれるとね、見捨てられてしまうのではないかっていう心があるんです。この心をですね、何というか、この見捨てられてしまうんじゃないかっていう心を、五逆罪の心って言うんだね。はい。そう。これを五逆って言うんです。五逆罪っていうのは一体何かって言ったらですよ、五逆罪っていうのは いわゆるその人から見捨てられてしまうんじゃないかと思ってる時だけ言うことを聞いて、本当にご恩を受けている人、本当に見捨てない人に対しては疑いが起きてくるんです。そんなはずはない。だから逆で返してしまう。そんなはずはない。つまり誤逆っていうのは見捨てられる不安の強い人を誤逆罪の人っていうんですね。
単なる父殺し、母殺し、孫殺
し。違う、父殺しっていうのは、うん、親から見捨てられてきた人が親に対して親殺しの気持ちが起きてくる。
見捨てられてきた人、
親から見捨てられてきた人に対して、人がね、大きくなったら親に対してね、ご恩感じないわけですよ。つまりご恩って何かって言ったらね、都合の悪いことをしてもいかに私を見捨てずに愛してきたか、そういう人に対してご恩を感じるわけ。だから親に対してご恩を感じられる子供っていうのはほとんどいないんです。
親自身が自分の感情でね、
そうそうそうそう、
してきちゃったから、
はい、だから親のことを尊敬しているっていう子はですね、それは違うんです。親のことを尊敬しないと何か罰、悪いことをしてるんじゃないかと思って尊敬しているように自分をいわゆる見せかけてるだけ。これコケなんですよ、ね、だから見せられることが怖いから親のことをしね、そう信じてるだけなんです。
親孝行を見せてるだけ。
そう、まあ、親孝行しようとしてるだけ。それは親を本当に大事だと思ってやってるわけじゃない。だからなんていうんです、心がないんです、そこにはね。形はあるけど心がない。その根底には見捨てられるということに対する恐怖があるんです。だから親から私は見捨てられなかった、ね、自分が親にとって都合の悪いことをしてもね、親は私を見捨てずに育ててくれた。そんなね、親ってほとんどいないですよ。だけど仏教はそれをやりなさいとおっしゃるんです。だから仏教を知っていて育てられたならばね、それはね、子供を親に対して非常にご恩を感じて誤逆罪ではなくなります。だけど誤逆罪に育てられた子供は誤逆罪になる。さあ、邪険の人は誤逆罪の人なんです。だから唯女されてるんですね。だから今こうやって話をしているのは阿弥陀仏の本願ともろに関係しているところばかりなんです。さあ、全てはこれ邪険が引き起こす問題なんですね。邪険を解決しない限り阿弥陀仏に救われるってことはないわけで、その邪険によってで、その邪険を引き起こしてしまうのが誤逆罪の心だ。だから頭では分かっていても、なかなか善悪から離れることができない。それはなぜかというと誤逆罪だから。つまりその善悪に従わないと見捨てられてしまうのではないかという不安だ。あ、5つ。それは全て自分に対してですね、見捨てない人なんです。まあ、本来親っていうのは私を見捨てない存在なのに、まあ、これは精神的に見捨ててきてしまった人は親殺しの気持ちが出てくる。で、いわゆる羅漢、アラカンね、羅漢殺しっていうのは、羅漢っていうのはですね、こういう絶対見捨てないというのが、徳として備わった人なんです。そういう人と触れているとですね、やっぱり誤逆の心が出てくるんです。つまり本当に見捨ててくる人ね、例えばその酒井紀子さんと高宗さんみたいな感じで、高宗さんでいつ裏切るか分からない人じゃないですか、うん、そうするとこう酒井紀子さんとしてはこういい嫁を演じないと捨てられてしまうという不安からそばにいるだけなんですね。 だから一回も高僧さんから優しさをもらったわけじゃないわけ。反対にこう優しさをもらってしまうとですね、私たちは疑いの心が起きてくるんですよ、五役の人は。そんなはずはない、そんなに見捨てない人なんて世の中にはいない。だったらその心の中でね、いわゆるこの人を信じたいという気持ちから逆の行動をバンバンやるようになるんですよ。で、罵ったりする、叩いたりする。なんでか、それはこんなに私は悪いことをしているのに見捨てませんかって聞いてるんですよ。これが五逆の心なんですね。だから本当に信じられる相手が出てくると、信じられる相手に対してひどいことをしてしまうんです。なぜか、つまりこんな叩く私でも見捨てませんか、こんなに罵る自分でも私のことを捨てませんか、自分のことを本当に捨てないかどうかを試してしまいたくなるんです。これが五逆の心なんです。
五逆でなかったら素直に信じ
られる。そう、五逆じゃなかったら素直に信じられる。それはその小さい時にそういうことを子供が親に対して何回も何回もしてきた。親をバカにしてきた、親を罵ってきた、親を叩いてきた。それに対して親がそれを全て許してあげた。そういうことを繰り返していくと、あ、私は見捨てられないんだなっていう気持ちが出てくるんですね。これがいわゆる、人間の心なんですよ。ところが普通、やっぱり普通の親に育てるとね、普通に五薬剤になるんですよ。普通に五薬剤になる。特別じゃないね、自分だけが特別じゃなくて、大体みんな五薬なんです。だからその五薬剤を破るためには代秘を伝えないといけないんですね。ね、代秘伝付けってこう言われて、代秘っていうのはですね、無差別の慈悲。無差別の慈悲というのは、自分にとって都合のいい人に対しても慈悲を起こすけど、都合の悪い人に対しても見捨てないという気持ちを起こす。差別なしに、いや、都合がいいとか都合が悪いとかに関係なくですね、あなたは決して見捨てられないんだっていうことを伝えていくことが、これが浄土真宗の要なんですよ。なんで代秘を伝えないといけないのか。それは私たちが五逆だからなんです。五逆ってのは代秘を知らない心なんです。だから都合の、ね、都合が悪くなったら見捨てられてしまうんじゃないかという恐怖を抱えているんです。それをいかに破るかがね、大事なんですよ。だからどんなに皆様は代秘の方ですよってこう言われてもダメ聞いててもダメ。結局私の中の疑いが晴れない限りダメなんです。これをね、禅師の仕事っていうのは、これをどうしたら聞いている人に分かってもらえるか、それが一大使命なんです。だから代秘が分かれば五逆が消えるんですよ。五逆が消えれば、いわゆる恐怖が消えるんです。恐怖が消えれば善悪にとらわれなくなっていくんです。邪見から離れていくことができる、真実心に近づいていくんです。だから真実心っていうのは自分の力になるんじゃなくて、阿弥陀仏からいかに代秘を受け取るかということによって近づいていくものなんです。
例えば代秘を知るっていうことは、差別し、自分の中で差別している心があるな。
代秘を知るっていうことは、いわゆる 自分は見捨てられないんだっていうことを知るってことなんです、うん、今までは自分の中でね、都合がいい人間じゃないと見捨てられてしまうという不安があった、また自分の中の悪が見えてくるとね、こんな自分では見捨てられてしまうという不安があった。だけどそういう悪を作っていても、私は決して阿弥陀仏からは見捨てられないというね、そういう安心感を得ないといけない。
見捨てられないお力があるんだよっていうこと。
はい、これが難しいんですよ。どうやって伝えたらいいのか。でもそれが伝わったならば、私の心は安心できるんですね。そして安心して、いわゆる見捨てられるという不安がなくなるのでね、許せるようになるんです。
うん、許せるようになる。
許せるようになるでしょ。
こんな言わない、こんな野郎って言わない。
こんな野郎って言わない。それはこんな野郎という気持ちから離れられるのは、いわゆる自分のようなものでも阿弥陀仏は見捨てないという安心感からなんです、はい、その安心感を得ないといけないわけです。だから阿弥陀仏の御心を聞くっていうことは、いかに私のことをですね、正しく阿弥陀仏は見て、その上で見捨てないか、見捨てないものなんだということを見ていくってことなんです。それが知らされれば知らされるほど安心するんです。知らされれば知らされるほど邪見から離れていくことができるんです。
そうね、
はい、だからもうこの一点なんだね。次に法防ね、法防罪って何ですかって言ったらね、法防罪というのは仏法ではこれが善ですよ、これが悪ですよって言われても、うん、私の善悪はこれだと
頑張るの？
頑張る心を法防って言う。
そうに逆らってるもんね。
そうそうそうそうそう。これを法防罪っていうの。
自分の方が正しいになってる。
そう、仏法よりも自分の善悪を信じている心を法防罪って言って、仏法を信じずにですね、自分の善悪を信じる。なんでその善悪を信じるかっていうと、その裏に恐怖があるから。その恐怖を打ち破るのは、結局阿弥陀仏の代悲だけなんです。だから自分でどんなに頑張って善悪をね、善を実践してもね、取れない。いかに阿弥陀仏の大悲を受け取るか、その一つなんですね。大悲を知れば全ての問題が解決できるんです。だから浄土真宗というのは大悲を伝えること、その一点に集中してるんですね。浄土真宗の教えというのは、だから一生懸命善を実践してくださいと言わない。善をやれば救われますよっていう教えじゃないんです。そうじゃなくて、いわゆるもう私たちの根本的な恐怖をですね、打ち破ってくだされるのが大悲なんです。これがポイントなんですね。だから私たちが知らなければならないのは阿弥陀仏の大悲一つなんです。その阿弥陀仏の大悲を知れば、私は見捨てられないという気持ちが出てくるんですね。私たちはその自分の中で、この善に従わなければならない、いい人間じゃなければならない、悪い人間になったら見捨てられてしまうという恐怖があるんです。だからいい格好するんですよ、ね、なんでいい格好するかって言ったら、いい格好しないと、悪い人間だとですね、自分は何かこう悪いところへ行くんじゃないか、罰を受けるんじゃないか、そういう恐怖があるんです。この恐怖を打ち破ってくだされるのが阿弥陀仏の大悲なんです。 たちの中にいいことをしているものは助けてくだされる、悪いことをしているものは助けてくださらないという心があるんですよ。だけど違うんです。その、阿弥陀仏っていうのはね、いいことをしているものにも悪いことをしているものも両方とも私の心を根底から支えてくれるものなんです。だからあなたの心をですね、根底から支えてくれる大地が弥陀なんですよ。ここね、だからあなたの心を根底から支えてくれるものなんです。ちょうど私たちの心臓、心臓っていうのはね、あなたが生きようと思っても死にたいと思っても心臓というのは常に鼓動を続けているんです。それはあなたがですね、生きることを常に肯定し続けてくれてるんです、ね、あなたは生きていてもいいんだよ、あなたは生きていてもいいんだよ、あなたは生きていてもいいんだよ、あなたは生きていてもいいんだよと、その心臓が鼓動を続けていく。それはあなたが自分でね、自分の中で生きる意味がない人間だと思ったとしても鼓動を続けるんです。あなたが死にたいと思ったとしても鼓動を続けていくんです。あなたの生命をですね、肯定し続けてくれるのが心臓なんですよ。
安心だもんね。
それと同じように昔の人はこの心臓の中にね、私の心があると思ったんです。この心っていうのは頭で考える心じゃなくて、あなたの心を根底から支えてくれる心なんです。だから心臓に心があると思ったんです。あなたがどう思うと、あなたの心を根底から支えてくれる存在、それが心臓にあると思ったんです。だから心臓を心と、心は心臓にあると、こういったわけですよ、ね。それと同じようにですね、私たちの心をですね、根底から支えてくれる存在が弥陀なんです。あなたの生命をですね、根底から支えてくれる。あなたが世の中からですね、どんなに白い目で見られたとしても、あなたがどんなに、世間からですね、責められたとしても、あなたの存在を決して否定しない方が阿弥陀仏なんです。そう。あなたの存在を支えてくれる方が阿弥陀仏なんです。それを疑っているの偽証って言うんですよ。だから私たちは不安なんです。見捨てられてしまうんじゃないか。ね。見捨てられたらどうしよう。都合が悪い人間になってしまったら嫌われてしまうんじゃないか、それが不安なんです。それは阿弥陀仏を疑っているからなんですね。阿弥陀仏の存在を疑っているからなんです。阿弥陀仏は絶対にあなたを見捨てないって言われたんですね。あなたの心を根底から支えてあげますよ。あなたが生きようが死のうが、あなたを決して見捨てない。あなたのそばにいる。あなたの心を支えてくだされる。そういう存在が阿弥陀仏なんです。これを大悲って言うんですよ。また仏教の言葉で涅槃とかって言うんですね。大悲とか涅槃とかって言われるわけです。だからこれは一体何なんですかって言ったら、私の心を根底から支えてくれる存在なんです。そしてそのことを私たちは知らないんですね。知らないから不安なんです。知らないから孤独になっているんです。知らないから 人に頼らざるを得ない。知らないから人から見せられないために必死になってね、いるんです。でも阿弥陀仏は、あなたのことをですね、そんなね、都合がいいとか都合が悪いとかとか関係なく支えてくれるんです。そう、仏法を聞かないとわからない。そして善知識はその存在を伝えることが仕事なんです。さまざまな形を通してね。どうしたらね、阿弥陀仏の大悲を伝えることができるだろうか。つまりあなたは見捨てられないという存在をですね、阿弥陀仏からですよ、もちろん人から見捨てられても阿弥陀仏から絶対に見捨てられない存在であるっていうことをですね、どうしたら分かってもらえるだろうか。それがいわゆる、善知識の一番の仕事なんです
。目に見えない力をあたかも目に見えるがごとく分かるように、
はい、
教えてあげなきゃならないよね。
そうです。そこがなかなかね難しい。
難しい
ね。だから大悲が分かりさえすればですね、私たちは見捨てられてしまうのではないかという恐怖がですね、なくなるんです。大悲を知るっていうことは私たちはですね、自分の中で非常にカッコつけている心があるんですね。なんでカッコつけるのか。カッコつけなければ見捨てられるという不安があるんですよ。自分の中でね、いいカッコしなければ、人に役に立てるようにしなければ、人にいい顔しなければ、人から見捨てられてしまうんじゃないかという根本的な恐怖があるんですよ。だけど、その阿弥陀仏の大悲を知ったならばですね、もうカッコつけることはしなくていいんですね。カッコつけなくても良くなった状態を真実心って言うんですよ。ね。そう。もう裏表を作らなくても私はいい。皆さんから見捨てられてもいい。なんなら私は阿弥陀様からね、見捨てられない身になったから、ね、その、本当に私の心から支えてくだされる方があるということが知らされたから。だから、私はあなたからですね、人からね、見捨てられても別に問題ないです。ね、かっこつけること自体が疲れました。もう素の自分で生きていこうと思います。これがいわゆる気の人心と言われる体験なんです。だから気の人心を突破するまでは、私たちはいい顔をしようとするんです。なんでいい顔をしようとするか。それは見捨てられたくないという誤逆の心からなんです。だから、どんなにですね、頭で分かっていても、下の心がとかって言われるわけですね。やらせないわけ。だから、そういうふうに、頭で分かっていても、できないときに、決して自分を責めないでください。ね。だから、よくね、自分を責めちゃう人が多いんですね。仏法で聞いたことを実践できないときにね。なんて言うんですかね、自分はダメなんだダメなんだダメなんだと自分に罰を与えてですねしまう人が多いんです。だけど罰を与えないでください。あなたができないのはひとえにまだ大悲が伝わってないからだけなんです。だからそんな自分を仕方ないなと許してあげてください。できない自分っていうのをですね、教えの通りにできない自分を決して責めることはせずに、ああ、できない自分なんだな、と。 まだ阿弥陀様の大悲が私に届いていないんだな、完全にはね。もちろんゼロではない、いくつかは届いている。だけど本当には自分の大悲というものが、阿弥陀様の大悲というのが完全に受け取れていないんだなと、疑っているんだなと、そこを反省すればいいだけなんだ。だから自分を責める必要はない。ああ、これが自分の姿なんだなと、その自分を許していくことが必要なんですね。だから自分に一生懸命善をすることによって救われるんじゃない、阿弥陀様の大悲を受け取りさえすれば救われます。ここ大事なんです。
見捨てないよっていう御心を、
そう、見捨てないんだという御心を、ね、受け取る。そのためにはね、自分も人に対して実践していく必要があるんですよ、ね、なら自分も誰かを見捨てないね。その人が悪を実践しているからといって、その人がおかしな行動を取ったからといってね、もういいとかね、そういうふうに見捨てることはせずに、いやいや、この人がこうしてしまうのは、人に誤逆だから、大悲がまだ分かっていないからなんだと。かわいそうだなと。この人にも少しでも大悲が伝わってほしいという気持ちで、ぜひ接していただきたいんです。そのあなたの気持ちが阿弥陀様の大悲を受け取りやすくさせていくんですよ。
なるほどね。何でもカッカ来たらダメだな。
見捨ててきた
から。血圧も上がるしして。
なるほどね。いいことだよね。
はい。
そうだね。そうか。
ね。今までずっとこう善幕について一生懸命話をしてきました。それはその善幕について話をしてきたのは、それは仏法の法をですね、知っていただきたかったからなんですよ。これ法ね、法、仏法とはどういう教えかっていうことを知っていただきたかったからね、これは善ですよ、これは悪ですよっていう話をずっとしてきました。で、決してその知っていただきたいことはですね、それは分かっていても実践できるかできないかはですね、それはあなたが大悲をどれだけ受け取っているかにかかってるんです。うん、
実践って大変だからね。
そう。それは実践できないのは、それはあなたが悪い人間だからじゃないんです。そこを分かっていただきたい。あなたがダメな人間だからじゃないんです。ひとえに大悲がまだ分かっていないだけなんです。大悲が、どれだけ分かっているかっていうことが、そのままいわゆる自分のいろんなことに現れてくるんです
。
はい。
現れてくる。本当にそう。
だから大悲が知らされたらですね、自然と善幕が正されていくんです。反対にですね、大悲が分からないとですね、大悲が分からないと、これはね、間違ってますよと言われてもですね、恐怖から動いてしまう、ね、邪険に動いてしまうってことなんです。もちろんここについてね、後から来た方もありますのでね、説明させていただきますと、これはどういうことかっていうと、私たちが何が正しいか、何が間違っているかっていうこと、自分の常識ですね、善幕の常識、それは あなた自身がこれは正しいと思って、やっているわけでもなければ、あなたがこれは間違っているとあなたから思ってねやっているわけでもなくて、それはいわゆる親からとかね、また世の中がこれは善だこれは悪だということを強制してきたんです。初めはそれに対して自分が反発したはずなんです。おかしい、ね、私はこれじゃなくていいんじゃないか。ところが例えばまあ子供で言ったら机の上に乗るとかね、机の上に乗っちゃダメでしょとかね、こういうふうに言われたりする。そうするとその子供としてはなんで乗っちゃいけないのか、これ知りたいんだね。ところがダメなものはダメ、これによっていわゆる従わされたわけ。そうするともう絶対的正義の前には自分は無力であるっていうね、この無力感ができるんですよ。これが私たちの根本的な劣等感につながるんです。その劣等感から力を求め始めてしまう。つまり自分に力をつけることによって安心しよう、自分に力をつけることによって心を安定させようと、それがいわゆる自分の心に鎧を着させていく、いわゆる自分をかっこつけさせていくものになるんですね。だから私たちはその人から少しでもよく見せようとする、それはよく見せようとするのは本当の自分に対して自信がないからなんです、ね、いわゆるこうやってこうこの部分ね、これがいわゆる心の内面と外側があるとするとですね、こう外側にばかり力を入れてしまうんです。こうやってなぜかって言ったら心の内側にあるものが、ね、自分の中でとても醜いものであり弱いものであると感じているからなんです。こういうふうに思っている、
無意識
のうちに。だから外側をですね強く見せようとするんですよ自分は。だから自分は強い人間だと見せようとする人であればあるほど内側にはとても弱いものを持ってるんですね。自分をですねかっこつけようとすればするほど内側にはですね醜いものを抱えているんですよ。いや醜いものを抱えているというのは自分の中で醜いと思い込んでるだけなんです。それが外側に出たらね、その人が自分を嫌うんじゃないか、醜いと思ってね、弱いと思って見捨ててくるんじゃないか、馬鹿にしてくるんじゃないか、そういうものを自分の心の中に抱いてですね、外側をいわゆる格好つけている。こういうのを仏教でコケって言うんですよね。でここにばかり力を入れるんです。私たちはね。そうすると、いわゆるここを認めてもらうでもね、私たちは本当は嬉しくないんですよ。結局これは自分の演じている姿であって本当の自分ではない。だから本当の自分を認めてもらいたいという気持ちが出てくるんです。ところが本当の自分を認めてもらいたいけど本当の自分を外に表したら相手は私のことを嫌うんじゃないかっていうのがあってね、見せることができない。だからついついまた演じてしまう。で本当の自分がちらりと見えるとね、もう相手は自分のことを嫌うんじゃないかという気持ちが出てくるのでね、自分から相手のことを切っていくんです。こうやってもういい、見たくない、分かったでしょ、私って どんなダメな人間かって感じでね、切っていってしまう。こういうのを私たちは 持っていて苦しんでるんですよ、すごく。で、その私たちがこの弱いとか醜いとかって思っているのはね、自分だけで思ってるんですね、本当は。でそれを阿弥陀仏は見抜かれて、ここが真実なわけね。あなたの本当の心を見抜いてですね、それを決して見捨てませんよと、こう見捨てられて書きましたけどね、やっぱり私たちは見捨てられると思っているのを阿弥陀仏は見捨てませんよと、こう誓われてるわけだから、カッコつけるのをやめなさいと。カッコつけてるってことは疑ってるわけ。ね。そう、おしゃれだもん。やっぱり見捨てられるんじゃないかと。だから阿弥陀仏を信じるっていうことは、カッコつけなくなるってこと。だから真実心になるってこと。阿弥陀仏を疑ってる間はこけな。そうはおっしゃるとやっぱり阿弥陀様なんていないんだ、阿弥陀仏なんていう方なんて存在しないんだ、私の真実の姿なんてね、誰も認めてはくれないんだと思っている。だから苔に走るわけ、かっこつけてしまうわけですね。だけど阿弥陀仏は、いやそうじゃないよと、あなたの本当の姿も全部見抜いた上でね、あなたを救うと誓っておられるわけです。だから真実心になった時に救われるんですね。真実心になるっていうことは疑いが晴れるってことなんですね。
弱いのか醜いは下品下生の自分だ。
そうそうそう、下品下生ね、気の人心自分の姿ね、そういう自分の姿を素直に外に表すことができる。なぜかといったら、外に表しても私は見捨てられないっていうことが、知らされたから。こういうことなんですね。だから大悲が分かる、阿弥陀仏の御心が分かるというのは大悲が分かる、大悲が分かれば真実心になれるってことです。ところが私たちは阿弥陀仏の御心が分からないので、結局見せられたくないという気持ちから与えられた善悪正義に従うようになる。それに従ってさえすれば罰を受けずに済むというね、恐怖から逃れられるという気持ちで従っている状態を邪見っていうんですね。だから邪見っていうのは、いわゆる罰を受けたくない一心で教えられたことに従っていると。でこういう状態でですね、こういう心を持って仏教がこれは善ですから従ってくださいっていうふうに言うと、なんかこれを従わないと罰を受けるんじゃないかという恐怖から動いてしまう。それは形だけ善はやっているけど、実は心は恐怖が原動力になって動いているので、これを増行って言うんです。で増行を実践すればするほど邪見が強くなってくるんですね。無力感がどんどんどんどん強くなって、そして優越感を求めていってしまう。だから増行は捨てないといけないっていうことなんですね。ここまで分かっていただけたでしょうか。世の中っていうのは、まあ本当邪見を勧められてるからね、いいことのように勧められてるので普通に邪見になっていくんですよ。でも仏教というのはその邪見をやはりね変えていく。
親から教えられるん もそうだし、学校の教育も、
そうですね、
世間の常識もみんなそこだもんね。
そう、悪いことした者にはもっと罰をっていうのがね、世間の風潮なんです、ね、だからテレビでもね、悪いことした人にはちゃんと叱ろうとかね、それは罰を与えよう、つまり罰を与えて善悪を守らせようという邪険の働きなんですね。これみんな邪険が正しいと思ってるんです。仏教だけだよ、これ邪険が良くないと言ってるのは。世の中みんな邪険なんですよ。そしてその邪険に従って善をやりなさいと教えられます。
邪険だからいっぱいルールが必要になるのかい？
そうそうそうそう。
あの人もこの人も会うようにと思ったらルールがたくさん必要。
そう。だからその善悪に従って、従えば従うほど苦しくなってくる。その苦しみからですね、人に八つ当たりをする。八つ当たりというのは善悪を守ってないものを責めたりする。また、がむしゃらに頑張ってですね、認めてもらおうとする。お酒を飲んで、いわゆるストレス発散をしようとする。そういう、いわゆるおかしな行動、苦しみの行動に移っていくんですよ、と。こういうことですね。まあ、今日はこの邪険ということからお話をですね、させていただきました。で非常にこうね、仏教を求めていく上で大事な心がけになりますし、その邪険を破るためには大悲が必要なんですね。だから心がけていくところは大悲なんです。大悲を受け取れるように、それ大悲を伝えていくように、それが大事な心がけなんですよっていうことをお話しさせていただきました。じゃあ時間となりましたから終わりたいと思います。